皆さんおはようございます。今日はですね、古谷さんのお嬢さんの森川優子さんがいらしてくださっていますので、歓迎したいと思います。随分季節も良くなって、あれですね、車で、道路を走っていても、道路の両側の木がですね、結構きれいな緑の葉をですね、伸ばしてきて、本当に素晴らしい季節だなというふうに思います。桜の季節の時には目立たない、この木なんですけど、今になると私たちだって、美しいと、本当にこう自分の何て言うんですかね、命を、この伸び伸びとこの出して、そして私たちを楽しませてくれていると思います。花が咲かないからこの木はダメだなんてことはない。やっぱりいいこの緑をですね、提供してくれているなというふうに思いますし、まあ、今一番いい季節なんですかね。と言ってる間にすぐ暑くなっちゃうんですね。それがまあ四季があるってことは素晴らしいことでもありますけど、やっぱりあっという間にいい時も過ぎ、しかし暑い時と寒い時っていうのはなんか長いような気がしますね。あれやっぱりいい時っていうのはあんまり感謝しないで、なんかのうのうとしてるのかもしれません。そんなことをいつまでも話してもしょうがないので、今日はですね、旧約聖書の74ページ、出エジプト記に入ります。この前は創世記を学んだわけでございますが、そしてまた今日はですね、聖書を学ぶ会を始めて888回なんですね。ややというような感じなんですけど、私もよく生きていたなと思っておりますけど、この教会の牧師になる前、半年前ですね、この場所で始まったんですね。その初期のメンバー、森谷さんなんかもそうですし、古谷さんなんかもそうですかね。それから辻田さんもそうですね、井上さんもそうかな、本当に
100回目
ですか。あ、そうですか。どうもどうも。あ、そうだそうだそうだ。いやいや、本当にありがとうございます。支えていただいて、なんとかいやいやいやっていうところまで来ましたので、もういやって言わないようにお願いしたいと思います。で、今日はですね、出エジプト記を学んでいきたいと思いますが、この出エジプト記は、まあ、創世記でですね、大飢饉がありましたね。イスラエルも巻き込まれた大飢饉があって、そして、まあ、エジプトに食料を求めて、このイスラエルのヤコブ以下ですね、行くんですね。そうするとそこにはですね、ヨセフという兄たちからですね、奴隷商人に売り飛ばされたヨセフが、なんとこの総理大臣になっているんですよね。そして、応対するわけですけども、まあ、もう兄たちもですね、びっくりしたでしょうね。まさか奴隷として売ったわけですから、最小にまで上り詰めるなんてことは考えられない。しかしヨセフは神様がついていてくださって、でこのヨセフも偉いんでしたね。兄たちをですね、どの面下げて来たとは言わなかったんですよね。私がここへ来たのはイスラエルをですね、救うためであったと。だから別に気にしなくていいんですよという、素晴らしいですね。あんなこと言えないですね。僕は絶対言わない。いやいや、何をそう言えないと思います。そこがやっぱり神の人ヨセフであり、またあれですね、このイエス様の何て言うんですかね、型といいますかね、イエス様も十字架にかけられながらですね、 父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言って、ですね、救いの十字架にかかってくださった。これもまた素晴らしいですけど、ヨセフはその、まあ、型であると言ってもよろしいかと思います。そして、まあ、イスラエルはですねピンチを脱して、そしてエジプトの五線というですね、十線の半分のようなあの、ところでですね、まあ、あの住んで、住んで彼らはですねここで栄えるんですよね。どんどんどんどん人口も増えですね、富も増して、栄えていくわけです。そしてあのヨセフがですね、まあ、亡くなる、当然まあ亡くなりますね、ヨセフが亡くなるとですね、まあ、あのパロといいますかね、その国王も変わって、そして、まあ、ヨセフの功績といいますかね、そういうものを評価するようなこの国王でなくなってくる。そして、まあ、イスラエルの民がですね、えらく人口も増えてですね、富も増して優勢なものですから、もし例えば外国から攻めてくる敵がいるとすると、それと組んでですねエジプトをこの壊滅するかもしれないという、滅ぼすかもしれないという、そんな恐れを持ったのか、とにかくこのこのイスラエルの民をですね、まあ、奴隷化して、そしてまあ無力化していくわけですね。そのところからこの始めていきたいと思いますが、そしてこの出エジプトというのはですね、その奴隷状態からの解放ということですねが一つ、もう一つはあの律法の授与ですね、モーセを通して神様の律法をですね、あの十戒を中心とするですね、律法を授与するされるという、そしてカナンの地へと導いていかれるという、まあ、そういうことが書かれているのがこの出エジプト記でございます。ですから非常に重要なこの聖書の部分であると言ってよろしいと思います。そしてこのレジュメの方に書いておきましたけれども、この時期というのはですね2節あって、あの早期説と、まあ、後期説といいますかね。でこれはあんまりあのトトメス3世なの、ラメセス2世なのって言ってもなんかあんまり馴染みがないと思いますので、あんまり詳しくは申し上げませんが、とにかくこの2節あるということですね。ですから後でおかしいなと思われたら、このどっちかにですね、この偏って考えているそういうことがあるかもしれませんので、一応2節あるということを申し上げました。それからあれですね、この杉越の祭りというのもここで、あのですね、起こるんですね。ということは結局ですね、この神の介入によって奴隷状態から解放されるということですね。奴隷状態からの解放ということもこの出エジプト記の中に入っているわけでございます。そしてこのカナンの地へですね、アブラハムに約束されたこのですね、カナンの地へですね、いよいよ約束の地へこの入れていただくという、そういう内容でございます。第1章の1節からお読みしたいと思います。さてヤコブと共におのおのその家族を伴ってエジプトへ行ったイスラエルの子らの名は次の通りである。すなわちルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダン、ナフタリ、ガド、アセルであった。ヤコブの腰から出たものは合わせて70人。ヨセフはすでにエジプトにいた。そこまでにしましょうか。そうですね、まあ、ヤコブですね、ヤコブがあの なんですかね、ちょっと変わり者だし結構我が強くてですね、兄からですね長子の特権をこの ちょろまかして取っちゃうようなそんな人物であったわけでありますけれども、しかしこの人は祝福されてですね、そして神様からイスラエルという名前を与えられるんですね。それが今に至っているわけですね、イスラエル。そしてですね、このヤコブの、子供たちですね、初め10人生まれて、そしてヨセフとベニヤミンが生まれて、男の子が1ダースですね。それがそれぞれにこの分かれて、そして栄えていくわけでございます。そしてそのヨセフは死んでですね、兄弟たちもその時代の人々も皆死んだ。7節、けれどもイスラエルの子孫は多くの子を産み、ますます増え、はなはだ強くなって国に満ちるようになった。非常に栄えたんですね。彼らは遊牧の民でしたよね。しかしそのいい土地を与えられたんでしょうね。ヨセフのおかげだったと思いますけれども、五千の地ということで、栄えたわけでございます。8節に参ります。ここにヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼はその民に言った。見よ、イスラエル人となるこの民は我々にとってあまりにも多く、また強すぎる。さあ我々は、抜かりなく彼らを取り扱おう。彼らが多くなり、戦いの起こる時、敵に味方して我々と戦い、ついにこの国から逃げ去ることのないようにしよう。ヨセフが亡くなった後っていうのはですね、結局ヨセフの素晴らしさ、そしてまたヨセフによってエジプトがですね、この飢饉から免れるというか、そしてまた近隣の諸国ですね、この諸国民をですね、の食料をですね、与え、そしてそのことによってあれでしたね、土地を提供させて、そして一種のですね、エジプト圏みたいなものを作った、それがヨセフであったわけでございます。しかしですね、このイスラエルの民はですね、非常にさっき申し上げましたように栄えて、数がどんどん増えてくる、そして富も増してくるという、そうすると外国からの侵略があった時に、この連中がそっちに味方したら、このエジプトは危ないと、こういう考え方を持ったわけですね。そしてついにこの国から逃げ去ることのないようにしようと。11節、そこでエジプト人は彼らの上に監督を置き、重い労役を持って彼らを苦しめた。彼らはパロのために倉庫の町ピトムとラメセスを垂れた。しかしイスラエルの人々が苦しめられるに従っていよいよ増え広がるので、彼らはイスラエルの人々のゆえに恐れをなした。そこまでにしたいと思います。もうですね、エジプト人は彼らの上に監督を置きって、も鬼監督ですね。そしてもうとにかく重労働を強いるというような、そういう状況であったわけですね。しかしですね、このイスラエルの12節、しかしイスラエルの人々が苦しめられるに従っていよいよ増え広がる。苦しめられてもですね、衰えてしまうということはなかったんですね。そして増え広がって、ですね、今度はさらにですね、エジプトはですね、パロはですね、恐れをなしたんだと思いますね。どうしようもなく増えて栄えていくという、これは神様がついていますから、神の民が養ってくださってるんですから、特別の民であるということですね。13節、エジプト人はイスラエルの人々を厳しく使い、辛い務めを持ってその生活を苦しめた。すなわち、漆喰こね、レンガ作り、および田畑のあらゆる務めに当たらせたが、そのすべての労役は厳しかった。一種の重労働ですね。あるいはまたですね、汚れ役ですね。あんまりやりたがらないことをですね、彼らにやらせたわけでございます。そしてその労役は非常に厳しかった。 大変だったんですね。15節、またエジプトの王はヘブルの女のために取り上げる助産婦で、一人は名をシフラといい、他の一人は名をプアというものに諭していった。ヘブルの女のために助産をするとき、産み台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺し、女の子ならば生かしておきなさい。なんで女は生きていていいんでしょうか。男は殺される、やっぱこれあれでしょう、戦って、戦う時には敵となる、戦いのまま、ですね、武器を持って、反抗する時には男がいてはまずいんですね。女がいては大丈夫っていうのは昔の話で、今はどうなんで、あ、いやいや、余計なこと言わない方がいいそしてこの助産婦にですね、この男の子がですね、この生まれたら、それをですね殺せって言うんですからね、すごい命令ですね女の子ならば生かしておきなさい。17節、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が彼らに命じたようにはせず、男の子を生かしておいたですね、まあ隠れて、ですね、男の子を生かしておいたんですね。18節です、エジプトの王は助産婦たちを召していった。あなた方はなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか、バレちゃったんですね。まあ分かりますよね、それはね、まあ変装させればでもまあ分かっちゃうでしょうね男の子を生かしておいたのか。19節、助産婦たちはパロに言った。ヘブルの女はエジプトの女とは違い、彼女たちは健やかで助産婦が行く前に産んでしまいます、それで神は助産婦たちに恵みを施されたですね。恵みを施すというのは、まあ、愛子という意味がありますね。愛して顧みるという言葉ですね、そうしてくださったということですね、とにかくあれですね、私たちがその捨てる前にこの生まれちゃうという、そういうまあ理由ですね。20節は、それで神は助産婦たちに恵みを施されたですね、この人たちをまあ祝福したと言ってもいいかもしれませんね。恵みを与えてくださったということですね。そして民は増え非常に強くなった。21節、助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせられた。助産婦たちはですね、神を恐れる人たちであった。そして神はですね、その助産婦たちをですね、に恵みを施して、そして栄えさせたということですね、繁栄させたんですね。22節、そこでパロはそのすべての民に命じていった。ヘブル人に男の子が生まれたならば皆ナイル川に投げ込め、しかし男の女の子は皆生かしておけ。もう男の子は受難のあれですね、体制ですね、あの日本でもあれですよね、あの戦前戦中はあのこの男の子を産めっていうねあれがあったでしょ、兵士として、でもあれですよね、うちの大叔父のところにはですね3人の息子がいたんですよ。息子だけ3人いて、とってもいいお兄ちゃんだったんですけど、その3人ともですね、あの兵隊に取られて3人とも戦死しました。もうとってもいい大叔父だったんですけど、ちょっと悲しかったですね、3人もいて全員戦死しちゃったんですから、で女の子はいなかったんですね、でもここでもですね、男の子が生まれたならば皆ナイル川に投げ込めと、しかし女の子は皆生かしておけ、でも女の子いると子供を産みますね、僕たちが別に心配することはないんですけどでもひどいことをやるもんですね、それがまあ第1章でございます、2章の方に行きたいと思います。 さてレビの家の一人の人が行ってレビの娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その麗しいのを見て三月の間隠していた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルスで編んだ籠を取り、それにアスファルトと樹脂とを塗って、こうその中に入れ、これをナイル川の岸の足の中に置いたですね。ここに籠というふうに出てきますが、これは、オニヤーっていうんだそうです。ベヘブル語でオニヤー、オニツヤーですね。これはノアの箱舟とですね同じ言葉で、籠というような意味だそうでございます。そしてこの籠に人類の命運がかかったということですね。ノアの箱舟と同じですね。イスラエルが生き残るか生き残らないかですね。この籠ですね、これにかかったということでございます。それにアスファルトと樹脂とを塗って、こうその中に入れ、これをナイル川の岸の足の中に置いた。まあ、見つからないようにしたんですね。4節、その姉は彼がどうされるかを知ろうと遠く離れて立っていた。時にパロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。次女たちは川辺を歩いていたが、彼女は足の中に籠のあるのを見て使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。彼女はかわいそうに思っていった。これはヘブル人の子供です。その時幼子の姉はパロの娘に言った。私が行ってヘブルの女のうちからあなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか。すごいですね。賢いですね。知らん顔してですね、お姉さんが申し出たわけですね。8節、パロの娘が行ってきてくださいと言うと、少女は行ってその子の母を呼んできた。お母さんを呼んできて、それがあれですかね父を飲ませる役を与えられるわけですから、この少女も非常に賢いですね。9節、パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行って私に代わり父を飲ませてください。私はその報酬を差し上げます。女はその子を引き取ってこれに乳を与えた。報酬をもらいながら実のお母さんがおっぱいをあげることができるようになっちゃったんですからね。そしてあれですよ、パロの娘のことをしてですね引き取られていったわけですから、すごいですね。でこれがモーセですよ。10節、その子が成長したので彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はその子となった。彼女はその名をモーセと名付けていった。水の中から私が引き出したからです。モーセっていうのは引き出したという意味だそうです。引き出した、何でもモーセっていうわけではないないですね。引き出したんですね。そしてこのモーセはもちろんレビ人ですね。レビ人、レビ人は後にあるでしょ、祭司階級になっていくでしょ、出エジプトの中でですね、祭司階級になっていくんですね。11節に参ります。モーセが成長して後、ある日のこと同胞のところに出て行って、その激しい老役を見た。成長してのしては大体40歳ぐらいの時ですね。モーセ40歳ぐらい、そしてまあこの宮廷に住んでいたわけですけども、このある日のこと同胞のところに出て行って、まあ、老役をしているですね、同胞イスラエルのですね民の様子を見に行ったんですね。彼は一人のエジプト人が同胞の一人であるヘブル人を撃つのを見たので、 左右を見回し、人のいないのを見て、そのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。まあ若きモーセですね、同胞がですね、こんな目に遭わされてっていうので、まあ怒ったというか言いますかね、そしてまあこの殺してしまったわけですね。13節、次の日また出て行って、2人のヘブル人が互いに争っているのを見、悪い方の男に言った、あなたはなぜあなたの友を撃つのですか。14節、彼は言った、誰があなたを立てて我々の司また裁判人としたのですか。エジプト人を殺したようにあなたは私を殺そうと思うのですか。司っていうのはまあ役人ですね、裁き人と言いますかね、したのか、裁判人としたのですか。そしてエジプト人を殺したようにあなたは私を殺そうと思うのですか。目撃されてたんですよ、エジプト人をこっそり殺したはずがですね、目撃されていたんです。やばいというところですね。そしてモーセは恐れた、そして、あのことがきっと知れたのだと思った。15節、パロはこのことを聞いてモーセを殺そうとした、今度はパロにまでそれが伝わっていってですね、モーセを殺そうとした、まあ、ある意味では、まあ、当然だったかもしれないですね、エジプトの民をですね、まあ、殺したわけでありますから、まあ、殺人罪ですよね、しかも異民族の、まあ、モーセが殺したわけですが、しかしモーセはパロの前を逃れてミディアンの地に行き、井戸の傍らに座していた。さてミディアンの祭司に7人の娘があった。彼女たちは来て水を汲み、水槽に満たして、父の羊の群れに飲ませようとしたが、羊飼いたちが来て彼女らを追い払ったので、モーセは立ち上がって彼女たちを助け、その羊の群れに水を飲ませた。でモーセはですね、ミディアンの地、これは北西アラビアですね、アラビアですから結局、まあ、一種のですね、砂漠地帯と言ってもいいですよね、ですからそんなに、この豊かなところではない。そして羊を飼ってですね、そして草を牧草を探して、そして移動していくというような、そんな生活ですよね。そこへ、まあ、彼は逃れたわけであります、ミディアンの地。ここで彼はですね、まあ、羊飼いとなって40年間、エジプトのですね、宮廷で育てられたこのモーセがですね、今度はミディアンという砂漠地帯にですね、この逃れて、そしてそこで40年間ですね、大変ですね、80歳って私と同じぐらいになってるんですけど、そしてその後出エジプトに用いられるんですよ。あの宮廷で育ったままでは用いられなかったんですよ、そして、ですね、アラビアの、このミディアンの地に行って、そして、もう話す人っていないでしょ、いくら羊に話しかけてもめえめえしか言わないんですから、それと40年です、40年、これが砂漠の学校なんですよ。砂漠の学校、宮廷育ちがね、砂漠の学校で学んだんですよ。従順を学んだんですよ。そしてまた神様の御心とかですね、そういうものを学んだんですよ。そうして、まあ整えられたところで出エジプトのリーダーとして用いられるようになったんですよ。宮廷のですね、まあ、王子のような生活からですね、羊飼いになっちゃってですね、もうなんかうんちばっかりベタベタしたりですね、そしていくら話しかけてもめえめえってしか言わない、そういう生活40年、辛いですよ、王子様ですからね。 しかしそれが彼を信仰者として、またこの一人の人格として整え、そして、ですね、成長させたんですよね。そして、この西エジプトの大リーダーとして民族を率いる人物として用いられていくわけでございます。ですね、18節、彼女たちが父、リュエルのところに帰った時、父は言った、今日はどうしてこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは言った、一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から助け出し、その上水をたくさん汲んで羊の群れに飲ませてくれたのです。彼は娘たちに言った、その方はどこにおられるか、なぜその方を置いてきたのか、呼んできて食事を差し上げなさい。このようにしてですね、彼はですね、まあ、彼の親切といいますかね、やっぱりそれがこのきっかけとなって、そしてこの地に、まあ、定住できるようになっていくわけでございます。21節、モーセがこの人と共におることを好んだので、彼は娘のチッポラを妻としてモーセに与えた。チッポラっていうのはですね、小鳥という意味だそうです。チッポラ、を妻としてモーセに与えた。22節、彼女が男の子を産んだので、モーセはその名を、ゲルショムと名付けた。私は外国に寄留者となっていると言ったからである。まあ、そこで、まあ、定住をし、そして結婚して子供が生まれる。23節、多くの日を経てエジプトの王は死んだ。イスラエルの人々はその苦役の務めのゆえにうめき、また叫んだが、その労役のゆえの叫びは神に届いた。もうですね、重労働ですね、どんどんどんどん厳しくなっていくですね、もう叫び声を上げる、そして苦役ですねに耐えられない、助けてください主よと、こういう叫びがですね、ついに神に届いたんですね。そして神はですね、結局モーセを垂れて出エジプトへと導いてくださるわけでございます。24です、神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム、イサク、ヤコブとその契約をとの契約を覚え、神はイスラエルの人々を顧み、神は彼らを知ろしめされた。知ろしめされたというのは心に留められたという意味ですね。心に留められた、まあ顧みるというのと同じですね。そしてまあ神様の、まあ、助けの手が差し伸べられていくわけでございます。しかしそう簡単にはいかないですね。もう人口も増えていますからね、そう簡単にこそこそっと逃げちゃおうってわけにはいかない、大民族移動ですね、そしてこの屈強の若者とかですね、そういう人たちばかりじゃありませんから、私みたいな年寄りもいますし、そしてまた小さい子もいる、赤ちゃんだっているでしょう。それをですね、この国から導き出して、そして砂漠を渡っていくわけですから大変ですよ。この砂漠といっても荒れ地ですね、本当に何にもないんですよね。食べるものなんか何にもない、でも草なんかちょこちょこっと生えてるんですけど、そんなのはもうどうにも食べられないものですよね。そういう中を、で水がないでしょう。この後の、この砂漠の中での、ですね、苦闘が始まるわけですけども、これは苦しい苦しい、この出エジプトのですね、長い長い旅であったわけでございます。モーセもですね、本当に大変だったんですね。そして出るときはみんな「よう」なんつって出たんですけど、水がない、食べるものがないっていうと、もうすぐ文句が出ちゃうんですよ。ブーブーブーブー、豚でもないのに。で分かりますよね。でも あんな荒野をですね、旅するったって3日でもう嫌になっちゃうでしょ、それがもうずっと続くわけですから、しかも200万人もいるわけですからね、とんでもない、出エジプトであったわけでございます。しかし、そこでモーセは用いられ、そしてまた信仰者として整えられ、そしてイスラエルが形作られていくわけでございます。いきなりイスラエルがですね、この整えられたんじゃなくて、出エジプトという大きな、まあ、試練でもあり、またあれですね、この世からの脱出といいますかね、そういうこの経験を経て、そしてイスラエルが形作られ、そして、モーセの十戒を中心とする神の戒めを与えられて、神の民となっていくわけでございます。ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。出エジプト記1-1-22というところから見ましょうか。エジプト人はイスラエルの人々を厳しく使い、辛い務めを持ってその生活を苦しめた。ヨセフがエジプトの宰相として、重んじられた時代は過ぎて、ヨセフ亡き後、エジプトにおけるイスラエル民族を取り巻く状況は大きく変化した。もうヨセフの素晴らしさ、ヨセフによって国が救われたという、そういう恩義などはもう知らない、そういう世代の人たちがですね、国を牛耳るようになっていったということですね。それによってですね、イスラエルはですね、どうも良くない状況の中に置かれていったということですね。その次、それで神は助産婦たちに恵みを施された。そして民は増え、非常に強くなった。神は2人の助産婦を用いて、イスラエルの民は増えていった、ね。その次、ヘブル人に男の子が生まれたならば、皆ナイル川に投げ込め、しかし女の子は皆生かしておけ。これはまさに神への挑戦であった、神への挑戦であった。そして今度は2章の方へ行きますね。パピルスで編んだ籠を取り、それにアスファルトと樹脂等を塗って、こうその中に入れ、これをナイル川の岸の足の中に置いた。この籠に人類の命運がかかった。この籠という言葉はノアの箱舟と同じ語である。さっき申し上げました、教会は言ってみれば神の箱舟であると。私たちも箱舟の中に乗せていただいているものであります。その次いきますね。この子を連れて行って、私に代わり乳を飲ませてください。私はその報酬を差し上げます。このお姉さんの、いや姉の知恵で、モーセは実母を乳母とする。モーセは幼児期に母から宗教教育を受け、長じて当時の世界最高級のエジプト文明の恩恵を受ける。すごいですよね。宗教教育ですね。神の教育を受けて、そして今度、まあですね、世界最高のエジプト文明の恩恵も受けるということですね。パウロもそうなんですよね。あれギリシャ文明です、あちらはね。ギリシャ文明、の恩恵を受け、そして、ですね、神のですね、知恵をいただくわけですね。使徒行伝の7章の22節。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力があった。やっぱりイスラエルなんてもう小さな民族でしたからね、エジプトは大国ですからね、そして文明発祥の地でもあるわけですから、あんなピラミッドなんか作っちゃってるんですからね、いつ作ったのか見てないんですけどすごい文明ですよね。そして不思議なのはですね、文明っていうのは川のあるところに 発症したんですよね。みんなそうですね。日本の川はあんまり働かなかったんですかね。使徒行伝の7章22です。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力があった、すごい世界最高の知性と、そして、この神の知識ですね、神の知恵ですね、これを備えていた人物、それがモーセであったということですね。モーセ、人を殺しミディアンの地に逃れる、人の義、神の義、ミディアンの荒野で羊を飼う、エジプトの王子からミディアンの羊飼いになった、落ちぶれましたね。しかしこれがまた学校なんですよ。これ順調にいっちゃったらですね、このモーセだって、ね、あんまり、用いられなかったかもしれない、苦難に遭うっていうことはある意味で、その人を教育する学校でもあるんですよね。今なんかあれ、あ、やめた方がいいですね。あの埼玉県知事のね、すごいって、あれあすごいですよ、あれ名だこ東大で、そして、新潟県、ごめん、あれどこって言いましたっけ。もう分からない。私の生まれたところですよね。名だこ東大、そして医者、医学のあれを取って、弁護士の資格取って、すごい人ですね。しかしこの人、もしかするとこのモーセのように羊飼いの生活をしなかったんだと思いますね。もし羊飼いの生活を送っていれば、素晴らしい知恵と、そしてね、その人格とはこの形成されたかもしれないですね。なんか随分変なとこ行っちゃいましたけど。民数記の12章の3節、モーセはその人となり、柔和なこと地上のすべての人に勝っていたですね。すごいですね、苦難を経ましたから柔和で、そして、地上のすべての人に勝っていた人格がですね、世界最高の教養を身につけてですね、そしてしかもあですね、この鏡に整えられたこの人格を身につけていた人物、これこそイスラエルの民をですね、出エジプト、カナンの地へと導くリーダーにふさわしい人物に育て上げられていたということですね。一番最後のところ、神はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を覚える。神は約束を忘れることがない、神は真実であると、そうですね。このようにして、いよいよ、まあ、出エジプトにつながっていくわけでございます。これ大変な、この授業といいますかね、大変な苦しみをですね、民族として味わわなければならない、そういう中で、そして神様のまあですね、御心を知り、そしてまた神様からですね、十戒を授けられて、神の民としてこの整えられ、そして花壇の地へと、まあ、入っていくわけでございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は出エジプト記を学ばせていただきました。主よ、モーセという人物は本当に、くしき運命の中に、神様から与えられ守られた人物でございました。宮廷の主よ王子として、育てられ、エジプトの世界最高のこの文明国の教養を身につけ、しかし主の御心はまた違うところにありました。イスラエルを独立させ神の民として整える、そのためにいろいろな苦難はありましたけれど、 砂漠の学校も経験いたしました。そしてモーセは立派な指導者としてイスラエルを率いてカナンの地へと進んでいくのでございました。主よ、どうか私たちも、主よ、小さなものでありますけれど、どうぞ主よ憐れんでくださって、いつも守り、そしてまた少しく苦しみの中に置かれることもあろうかと思いますが、それはその人に与えられている砂漠の学校であると思います。砂漠の学校の主よ卒業者は柔和で、そして愛に富み、そして神様によって変えられて、そして今までとは違う人生を送らせていただける、そうした恵まれた魂であると思います。どうぞ主よ私たちを用いてくださって、この素晴らしい神の恵みを多くの人々に伝えることができますように、どうぞ用いてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。